テモテ第一の手紙の4章の9節から12節までを読みます。この言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値する言葉です。私たちはそのために労し、また苦心しているのです。それはすべての人々、ことに信じる人々の救い主である生ける神に望みを置いているからです。これらのことを命じ、また教えなさい。年が若いからといって誰にも軽く見られないようにしなさい。かえって言葉にも態度にも愛にも信仰にも純潔にも信者の模範になりなさい。まあ、テモテはエペソの教会の牧師としての働きをしていたんですが、まあ、そこには、まあ、熟練したたくさんの信徒たちがいたんでしょう。またそういう中で、たくさんのこう知識を持ってそれゆえこそ間違った方向に向かっていった偽教師の人たちもそこにこう割り込んでいたわけであります。まあ、そういう中でこのテモテは牧師としてこの教会が健全に成長し豊かな実を実らすことができるようにと、まあ、日々祈りながら労しているわけですね。そのテモテにパウロが送った手紙がこのテモテ第一の手紙ですけれども、今日のこの9節の言葉、この言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値する言葉です。これはパウロが何度か使っている決まり文句のようなものなんですね。1章の15節のところにもこう書いてあります。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。ところが、この9節の場合はですね、この言葉っていうのは一体どの言葉だろうかっていうことでいろいろと解釈の違いがあるそうであります。まあ、この一般的には前の部分8節ですね、肉体の鍛錬もいくらかは有益ですが、今の命と未来の命が約束されている経験は全てに有益です、この言葉はと、この8節のことをこのパウロは真実でそのまま受けるに値する言葉で大事な言葉ですよ、アーメン、アーメンってこうイエス様が言って、誠に誠に私はあなた方に言いますと、その時には大切なことを言うわけですけども、これもパウロはこの8節のことをよくこの心に刻みなさいという意味で、この9節の言葉を語ったのだという理解が一つあるんですね。ところがもう一つの理解は、いや、8節ではないですよ。これは10節の方なんだという考える人もいるんですね。10節になるとどういうことかというと、この今と未来の命を約束される経験を追い求めていくという、そのために労し苦心している私たちなんだ、それはすべての人々ことに信じる人々の救い主である生きる神に望みを置いているからそのように生きているんだ、そういう生き方が大事なんだというね、この10節のところ、すべての人々ことに信じる人々の救い主である生ける神に望みを置いたその土台の中でこの経験の豊かな経験なる生活をしていくというね、ここに強調点があるんだとこう理解する人もいるんですね。まあ、どちらが正しいのか、まあ、パウロさんに聞いてみなければ本当のところはわからないんですけども、でも要するにどちらも重要なんだと私たちは受け止めていけばいいわけですね。で、10節の中で私たちはこのそのために労しまた苦心しているのだ、パウロは本当に自分自身が霊的に整えられていくということ、キリストの似姿に変えられていくということがやっぱりパウロにとっては大きな願いであって、まあクリスチャンになったって人間罪人、どうせ罪に負けちゃうんだから、そんなにキリストのようになろうなんて思ってたら挫折する気持ちばっかり起こってね、かえってよくないと、もうありのままの今の自分を認めていこうじゃないか、あなたそれでいいんだよ、あなたそれでいいんだよって言ってた方がお互いにですね、この気楽でいいじゃないかってこう考える人もいますが、でもそうじゃないんですね。聖書はどこまでも御霊なる神様の働きの中でキリストの似姿が自分たちの内側にしっかりとこの刻まれ、またそれが現れ、周りの人々にキリストの香りが放たれていくような、そういう変えられ続けていくクリスチャンとなること、そのために肉体的な鍛錬もいくらかはそれは有益だけれども、 霊的な鍛錬、本当に神様と深い交わりをし、御言葉から教えられ、具体的なこの奉仕の技を通して本当に砕かれ、また自分自身のこの罪の姿が示され、悔い改めをもって、この私たちが変えられていくというね、クリスチャン生活のプロセスというのは、そこが一番大事なんだという、この姿勢は私たちは本当に見習っていかなきゃいけないと思うんですね。そのために老子また苦心しているのだということなんです。パウロはもちろん伝道者でありますから、人々が救われることを願って、新しいこの開拓の地へとどんどんどんどん向かっていくわけですね。でも、はい、救われた、バプテスマを受けた、はい、終わり、次なんて、ね、そういう気持ちで彼は生きてたんじゃないんですね。そのイエス様を信じて新しい命を与えられた、その人たちが豊かな実を実らしていく、聖霊なる神様の働きの中で、その一人一人が整えられた神様の器となっていく。そのためにパウロは伝道者であるとともに、指導者、牧師として一人一人の霊的なその扱いに対してですね、心をこの向けていたんですね。だからロマ書なんか見ますと、最後のところにたくさんの個人的な名前がそこにこう並んで出てくるわけです。それだけパウロは、ね、みんな一派一からげに人々を預かるんじゃなくて、一人一人の信徒を一人一人大切なそういう存在として、そしてその人の内側にキリストの姿が現れるようにという、この思いの中で関わっていたということがよくわかるんですね。それが彼の心の願い、そして本当に励んでいたことなんですね。私たちもその意味で、自らの生活の中に本当にイエス様の働きが自分の内側から豊かに起こっていく、そういう日々をですね、追い求めて、そのために老子苦心していくものでありたいと思いますね。でも、それはどこに土台を置いていくか、こう自分の力でやるということじゃ全然ないということをパウロはここでも言いたいわけですね。それはすべての人々、ことに信じる人々の救い主である生ける神に望みを置いているからですと。自分たちがそのようにキリストの御姿に変えられていくというこのプロセスは、まさに生ける神様の働きの中でなされていく。この神様に対する望みがなければ、私たちは放棄したくなってしまう、諦めてしまう。でもそうではない。罪人の頭である私を、本当にイエス様は、また神様は、今日に至るまで扱い、そして恵みによって今の私になったのだと、こうパウロは告白していますけれども、そのような恵みを豊かに経験してきたわけですね。それはこの神様が、救いの主である神様が土台としていく人生なんですね。私たちはこの神様の愛の中で生かされている。この神様は私たちがこの地上に生きていく中で、ああ、こんな素晴らしい恵みの中に生かされて感謝だ、慈しみと恵みがいつも私の後を追いかけてくるような人生だった、私がどんなに愚かなことをしても神様は私を見捨てることなく、いや、むしろその痛みの中から今まで気づかなかった真の神様の許しや愛や、この希望というものを私は経験させていただいた。本当に私の人生は神様の恵みと慈しみに満ち溢れた人生だというね、こういう確信の中で、感謝の中で、私たちが人生を振り返ることもできるように、救い主なる神様が私たちの土台にあるのだですね。これがパウロの言いたいことであります。です、このところですけれども、すべての人々、ことに信じる人々の救い主である生ける神、救い主というと普通はイエス・キリストと思うでしょ。ここでは父なる神様のことが救い主という言葉で表現されているんですね。これは一章の一節もそうです。私たちの救い主なる神って書いてあるんですね。その後、私たちの望みなるキリストイエスってこうあるわけであります。でもここでは、この十節のところでは、この望みもこの生ける神様にあるんだと。だから、神様という表現の中で、結局三位一体の神様、父子聖霊なる神様、ここに私たちの救いがあるのだ。救いはただイエス様を信じるというね、イエス様を信じますというところで救いが終わるんじゃなくて、 そこから救いの御業がさらに豊かにこの御霊様によってなされて、そして父子聖霊なるこの三位一体の神様によるこの救い主なる神様によって、私たちの人としての罪となった私たちが神の子として、この神の子とされ、そして豊かなキリストの似姿へと変えられていく、最終的には肉体もあがなわれて永遠のこの新天神地におけるこの歩みをですね、神様と共にしていくことのできる、こういう素晴らしい救いが与えられるということなんですね。だから救い主の神様であります。生きる神様であります。死んだ神様ではない。生きて働いて、今私たちにとって一番必要なことを的確に知って、それぞれの人生の中で決断すべき時を与え、また一歩踏み出すその道を備え、そして御手を持ってその道を導き続けてくださるお方、これが望みの神様でありますね。羊飼いなるイエス様であります。私たちはこのお方に土台を置いて、この人生心を込めて御言葉に沿ってキリストの姿へと歩み続けていくんですね。そしてこの、全ての人々ことに信じる人々の救い主である生ける神ってこう書いてあるので、全ての人々の救い主、俺、そうすると信じる人もの救い主であるとともに、神様って全ての人の救い主なんだから、あ、結局はイエス様を信じますと言わなくても全ての人は救われるんだ。あ、ここにこそ万人救済、神様は結局は全ての人を愛を持って救ってくださるという、このパウロの心がここに書かれているんだってこう考える人がいるんです。皆さんどう思うんですか。全ての人の救い主って書いてありますよね。ことに信じる人の救い主ですから、この全ての人の救い主であるということが大前提で、でもこのクリスチャンにとってはこの地上の生活においても、このイエス様の神様のね、恵みの中に生きることができる、まあ、信じたから。でもその地上においてはなかなかその神様を信じられなかったから、この救い主としての豊かさを経験できなかった。でも死んだ後に神様は結局は救ってくださってね、全ての人は、ああ、神様は誠に救い主だとこのように言う。地獄は神様の愛の家に空っぽなんだ、誰一人滅びることはない、全ての人救われるんだというこのメッセージをですね、語る、まあ、これ日本人には本当にいいんですね。そうすると、あ、そうだ、うちの先祖の人もみんな救われているんだ、じゃあ先祖礼拝しなくても神様を礼拝すれば先祖たちもみんな救われてですね、先祖礼拝に変わるから、これはいいなってこう考える人も怒ってくるかもしれません。でも聖書はそうは言っていないんですね。これは決してそういうことではないんですね。全ての人にとって救い主、これは具体的にこの前のところにありますけれども、肉体の鍛錬と霊の鍛錬とがこう対比されていますけれども、この肉体の鍛錬はこの世のおいては有益なんですね。でも永遠につながるものには霊的な鍛錬です。そしてこの十節もそうで、全ての人にとって具体的なこの地上での生活の中で、やっぱり神様は救い主なんですよ。太陽を与え、雨を与え、実りを与え、あらゆる災いから自分たちを守ってくださるという具体的な助け、神様は悪いものにも良いものにもそのようにして愛を持って関わる人の方ですよね。でも永遠の救いっていうのはどこまでも信じるものに与えられるんですね。だからこの救い主という時には、この地上におけるそういったこの一時的な、そういう物質的というか、そういう事柄に関しての救い主であるという意味では、全ての人にとって神様は救い主である。でも永遠に関わることについて言えば、イエス様を信じるこの信仰者にとって救い主であるというふうに理解していくことができるんですね。まあ、パウロはそのようにして、私たちの救いは永遠に関わることであって、その永遠の流れの中で私たちは神様のその恵みによっていつも希望を持って歩むことができる、この神様の力によって私たちは新しくいつもこの前進していくことができるという恵みの中にあるんですね。 まあ、そのことを私ももう一度覚えてですね、歩みたいと思います。お祈りいたしましょう。父なる神様、私たちは自分の力の弱さにうなだれることもあります。でも私たちに働きたもお方は、昨日も今日もとこしえに変わらないあなたです。あなたの力によって私たちは整えられ、そして実りある人生を生かされます。なんと感謝なことでありましょう。そういう意味こそ肉体の鍛錬ではなくして、本当に霊における鍛錬、あなたの御前にいつも自分自身を差し出し、あなたに預かれ、あなたの御手の中で整えられていく、そのような歩みを日々にあなたの御前に成していくこともできるように、私たち一人一人を導いてください。あなたの恵みを覚えつつ、尊きイエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。